暮らしの情報、市職員の懲戒処分、地方公務員法に基づき市職員の懲戒処分を行いました。被処分者は水道部水道公務課非常勤職員50歳男性。処分内容は懲戒免職。処分年月日は平成28年2月22日。事実の概要は平成28年1月29日金曜日深夜、公務外において酒気帯び運転で検挙されたものである。問い合わせ人事課電話 77-2511 本庁3階市民の皆さんにお詫びします。今回の事案は市民の信頼を大きく損ねるものであり、当該職員1名について地方公務員法第29条第1項第3号の規定により懲戒免職処分とすることにいたしました。市民の皆さんには心から深くお詫びを申し上げ、今後はこのようなことのないよう綱紀粛正に努め、行政の信頼回復に向けて全力で取り組んでまいります。紀の川市長中村真嗣。案内です。本人通知制度の改正について、問い合わせは市民課電話 77-2511 本庁1階。花いっぱい運動の補助金申し込み問い合わせは地域振興課電話 77-2511 本庁南別館3階。防災防火の研修や訓練に市や消防の職員が出向きます。防災や防火の知識を身につけてもらうため、市や消防の職員が講師として皆さんの学習会や集会に出向き、防災や防火訓練の実技指導をします。申し込み問い合わせは危機管理課消防防災課電話 77-2511 本庁3階です。紀の川市デマンド型乗り合いタクシーの運行開始。問い合わせ企画調整課交通政策係電話 77-2511 本庁3階です。都市計画変更案の縦覧。問い合わせ都市計画課電話 77-2511 本庁5階です。自主防災組織を設立しましょう。問い合わせ危機管理課電話 77-2511 消防署に新車両2台を配備。南消防署にコンパクトな四輪駆動式の消防ポンプ自動車を配備しました。中消防署には小型多目的搬送車を導入しました。問い合わせ長消防組合消防本部警防課電話 61-0119 です。副市長教育長の就任について、平成28年第1回紀の川市議会定例会本会議で同意を得て4月1日付で両氏が就任しました。副市長林信義60歳任期4年、田村武史副市長の後任です。教育長岸康弘62歳任期3年、松下博史教育長の後任です。紀の川市本人通知制度の実施について、本人通知制度は住民票または戸籍謄本などを本人の代理人や第三者に交付したとき、事前に登録した事実を通知する制度です。 本人通知をすることにより、不正請求の早期発見、事実関係の早期究明が可能になります。事前の登録が必要です。問い合わせ市民課、電話 77-2511。 次は生活です。空き地の適正管理。空き地の所有者、占用者、管理者は土地を適正に管理しましょう。問い合わせ環境衛生課、電話 77-2511、 本庁2階。浄化槽設置整備事業補助金。合併処理浄化槽を設置する人に予算の範囲内で補助金を交付します。問い合わせ環境衛生課、電話 77-2511。 浄化槽の適正な管理をしましょう。問い合わせ環境衛生課、電話 77-2511。 犬を飼っている皆さんへ。他人の土地や道路、公園などはトイレではありません。犬を散歩させるときには必ず犬をリードでつなぎ、携帯した道具で糞を始末してください。糞は燃えるゴミの火に出すなどをしてください。近隣の人たちからも理解が得られるよう責任を持って飼育や散歩をしてください。問い合わせ環境衛生課、電話 77-2511。 福祉。国民健康保険デイの納付方法の変更、一部です。問い合わせ国保年金課、電話 77-2511、 本庁1階です。後期高齢者医療制度の保険料率改定。均等割553円を減額、所得割 0.38% を同額。問い合わせ国保年金課、電話 77-2511。 おめでとうございます。27年度消防功労者定例表彰。継承略、和歌山県知事表彰、永年勤読功労賞、三谷義夫、内田方面隊方面隊長。和歌山県消防協会総裁表彰、功績賞、南本典秀、桃山方面隊方面隊長。功績賞、室谷康之、桃山方面隊副方面隊長。日本消防協会会長表彰、勤読賞、30年、山野正信、岸川方面隊副方面隊長。森本俊弘、岸川方面隊副方面隊長。山中孝之、岸川方面隊分団長。林康孝、岸川方面隊副分団長。熊代範幸、小川方面隊部長。中野孝彦、小川方面隊団員。田中博幸、小川方面隊団員。中前信康、内田方面隊団員。崎本義香、桃山方面隊団員。 谷口君雄、桃山方面隊団員。坂前元次、桃山方面隊団員。中西正人、岸川方面隊団員。坂本勝彦、岸川方面隊団員。坂口博之、岸川方面隊団員。山本哲夫、岸川方面隊団員。宇治田実、岸川方面隊団員。山田久典、岸川方面隊団員。田村義明、 岸川方面隊隊員、デイキンです。固定資産の内容を確認できます。28年度の土地、家屋価格等縦覧帳簿の縦覧と固定資産、家庭台帳、名寄帳の閲覧ができます。問い合わせ市民デイ課電話 77-2511 本庁1階。募集です。ホームページに掲載する NPO を募集しています。申し込み問い合わせ土地振興課電話 77-2511。 見守り事業者の募集、申し込み問い合わせ高齢介護課電話 77-2511、 ファックス 79-3926 本庁2階。福祉優勝運送法人の募集、申し込み問い合わせ高齢介護課電話 77-2511、 ファックス 79-3926、 手話方針員養成講座基礎編、申し込み問い合わせ障害福祉課電話 77-2511 本庁2階です。手話教室を出前します。申し込み問い合わせ障害福祉課電話 77-2511。 日曜消防講座第1日曜開催場所、申し込み問い合わせは長野消防本部防災センター電話 61-7259、 岩出市中房154番地。防災に関する啓発標語を募集、申し込み問い合わせ長野消防本部防災センター電話 61-7259。 前回の最優秀作品、一日中いつも心に火の用心。以上、読みは畑中でした。
続いて募集です。第2回ソフトテニス教室。ラケットの持ち方から始めて試合を楽しめるようになるまでレベルに合わせて指導します。対象小学5年生から高齢者、初心者大歓迎。お問い合わせ紀の川市ソフトテニス協会、堀口さん、電話 090-3054-4479 です。インドアソフトテニス教室、対象市民ソフトテニス教室参加者、中級者、テニス経験ありの市内在住在勤の人、事前の申し込みは不要です。当日テニスができる服装と体育館シューズで来てください。お問い合わせ紀の川市ソフトテニス協会、清原さん、電話 73-6171、 または携帯 090-8985-5235 です。プールの監視員を募集、紀の川市長 B&G 海洋センターのプール監視員を募集します。申し込み問い合わせ紀の川市長総合センター、電話 75-2221 へどうぞ。ウォーキングのお誘い、古川歩行会。詳しくは古川歩行会上野さん、電話 73-3376 へお問い合わせください。4月の天文台観望会。彗星を見よう。太陽に近くて見る機会のない彗星を見てみましょう。時4月9日土曜日午後7時から8時。天候不良の場合は中止です。ところ、西コミュニティセンター。定員22。中学生以下は保護者の同伴が必要です。参加費一般200円。高校生以下100円。申し込み問い合わせ、西コミュニティセンター。電話 65-2211、 月火祝日を除く午前9時から午後5時です。学童保育太陽の子、 指導員募集。週2日から4日勤務できる指導員を募集します。申し込み問い合わせ、学童保育太陽の子、電話 77-0367 田中小学校内、または子育て支援課、電話 77-2511 本庁2階です。学童保育コカワアットホームクラブ指導員募集。申し込み問い合わせ、学童保育コカワアットホームクラブ、電話 73-2282、または子育て支援課、電話 77-2511。 なお、学童保育指導員募集は紀の川市の職員、臨時職員の募集ではありません。フルーツツーリズム研究会参加者募集。紀の川市の一番の魅力、フルーツを中心に、紀の川市の豊かな自然や文化、人の交流を楽しむ体験型観光を考えていく紀の川プルプルワークショップを開催しています。フルーツの町紀の川市を皆さんで盛り上げていきませんか。時4月10日日曜日午後2時から5時、ところ市役所本庁7階ラウンジ。対象、紀の川市のことが大好きな人ならどなたでも。申し込み、氏名、住所、電話番号、電話またはファックスで申し込み。申し込み問い合わせ、商工観光課、電話 77-2511、ファックス 79-3928、本庁4階です。第13回、和歌山県広報コンクールで、広報紀の川が第1位に選ばれました。これからも皆さんに親しまれ愛される広報誌作りに励んでいきます。第8回、紀の川市合同写真展。岸川社友会、紀の川フォトクラブ、内田写真クラブの会員が日頃の精進を競う力作、およそ70点をぜひ見に来てください。時4月22日金曜日から24日日曜日、午前9時から午後5時。最終日は午後3時までです。ところ、岸川障害学習センター2階。問い合わせ、岡野さん。電話 64-2400 です。岸川コーラス、第10回ときめきコンサート。坂本九とジブリの名曲集、および混声合唱名曲集を演奏します。時、4月17日日曜日午後2時から4時。ところ、岸川障害学習センター輝きホール。特別ゲスト、テノール歌手北内正也氏。入場料無料。問い合わせ、岸川コーラス布村さん。電話 60-5314 です。次は困った時の相談。弁護士相談。紀の川市弁護士相談、電話 77-2511 市民課。5月11日水曜日午後1時30分から市役所本庁1階相談室4。電話予約が必要です。先着5人。予約受付開始4月27日水曜日午前9時から。行政相談。紀の川市行政相談、電話 77-2511 市民課。総務大臣から委嘱された行政相談員が国の行政伝播についての相談に応じます。4月13日水曜日午後1時から3時、市役所本庁1階相談室4。人権相談。紀の川市人権相談、電話 77-2511 人権啓発推進課。法務大臣から委嘱された人権擁護員が人権伝播についての相談に応じます。相談はどの会場でも受けられます。4月13日水曜日午後1時から3時、コカワふるさとセンター2階特別会議室。5月11日水曜日午後1時から3時、紀の川市長総合センター2階会議室。6月7日火曜日午後1時から4時、内田会場 古和田会館2階学習室、小川会場、小川ふるさとセンター2階特別会議室、長会場、紀の川市長総合センター2階会議室、桃山会場、桃山保健福祉センター1階相談室、きらめき、岸川会場、岸川保健福祉センター2階研修室。高齢者、紀の川市地域包括支援センター愛の手、電話 77-0350、 平日の午前8時45分から午後5時30分。地域包括支援センターは高齢者の健康の維持向上や安心できる生活のための支援をします。心・体障害者の相談、電話 073-445-7314、 県子ども・女性・障害者相談センター、身体や知的障害のある人に関する相談に応じます。コウノトリ相談、面接相談、電話 61-0049、 岩出保健所、産婦人科医師が不妊相談に応じます。予約が必要です。身体・知的・精神障害に関する相談、電話 78-2808、 麦の里・紀の川生活支援センター、平日の午前9時から午後5時です。難病に関する相談、電話 75-4413、 難病例家族会紀北、平日の午前10時から午後4時。なお不在時は着信履歴にて対応します。心の健康相談、電話 61-0021、 岩出保健所、精神科医と精神保健福祉相談員が相談に応じます。女性、女性相談、電話 073-435-5246、 県男女共同参画センター。面接相談は火曜日から土曜日午前9時から午後5時30分、予約が必要です。電話相談は午後8時30分まで。女性に対する暴力の相談、電話 073-445-0793、県子ども・女性・障害者相談センター。電話相談は毎日午前9時から午後9時30分。面接相談は平日の午前9時から午後5時45分。電話予約が必要です。消費生活、消費生活相談員による消費者問題の相談、電話 79-3919、 本庁南別館2階相談室、お問い合わせ商工観光課、第2・第4水曜日の午後1時から4時。電話 62-2141、 岩出市役所2階、第1・第3火曜日の午後1時から4時。紀の川暮らしのネットワーク、架空請求やクーリングオフ、契約の解消の相談に応じます。電話 79-3919、 本庁南別館2階相談室、暮らしの窓口、お問い合わせ商工観光課、毎週水曜の午後1時から3時です。なお県民相談、交通事故相談などは県民の友を見てください。また社会福祉協議会が行う心配事相談などは福祉紀の川を見てください。以上、読みは西川でした。
私の町の文化財、ナンバー103、中津川行者堂極楽寺の碑でごま札。峰入りした修験者が名前と入部の年月日、あるいは入部の回数や願い文などを書き記して行状に収めた標識を碑でと言います。葛城修験における聖護院の拠点であった 中津川行者堂極楽寺には江戸時代を通じて当地を訪れた修験者の碑が多数残されています。また中津川では例年春の峰入りの際、4月前半頃に野外で大きなごま壇を組んで火を燃やし、儀礼を行う斎藤ごまが行われますが、碑と同様にその執行者、年月日、願い文を記したごま札も同様に残されています。これら近世の葛城修験における碑でごま札の特徴は、その上部に守護神として神社大王と二神権現を記していることにあります。神社大王は葛城28宿のうち第一経塚のある友ヶ島の神社池に住まうといいます。一方二神権現は二神壇に祀られる神格で、どちらも修験者を守る御法前神です。中津川行者堂極楽寺には現在江戸時代の碑が78枚、ごま札が60枚、判別不明文3枚の合計141枚が確認されます。紀伊の国名所図会によれば、中津川阿弥陀堂行者堂上には、道内に文安年中以下ごま修行の札を納むとありますが、残念ながら文安年中1444年から1449年のものは残されておらず、最も古いものは慶長13年1608年三両部先達写真行者玉林坊権の大僧図選と三井寺の行者の入部に際しての碑です。また最も古いごま札は慶安5年1652年のもので、聖護院の有力印家である若王子伝来僧正の名代として千住院元信実証院丼衛がごまを行った際のものです。最大のものは嘉永2年1849年聖護院有人による碑で、長さ 183.7センチ、幅 19.4センチを測ります。これらの碑やごま札は通常野外の行場に奉納されたり、木に釘打ちされたものでそのまま朽ち果てることが多いのですが、中津川においては修験者のサポートを行う5基の家があり、恒常的な行場の管理が行われる中で習得保存されたために、今日まで伝わったものとみられます。その結果、近世を通じて絶えることなく行われた葛城入部の実態を具体的に後付けることができる修験道研究において注目される稀有な資料となっています。参考資料、中津川行者堂極楽寺の修験道関連資料、和歌山県立博物館研究企業18、2012年3月。お問い合わせは紀の川市文化財保護委員会、電話 77-2511 障害学習課内です。図書館情報です。今月の本棚、春の本、また次の春へ、重松清不走者、冬を越えた後に待つ春をまた思う、終わりから始まる喪失の悲しみと再生への祈りを描く物語。おいしい桜、平出誠、朝日屋出版。食べる桜、見る桜、知る桜、桜のすべてを知り尽くす本。春に会えたよ、原京子文、畑幸四郎へ、ポプラ社。マークとマータは双子の子グマ、まだ外に出たことがありません。初めての春にワクワク、待ちきれなくなった二人は春を探しに。12ヶ月の寄せ植えレシピ、黒田健太郎、グラフィック社。園芸店で手に入る 植物で作る季節の素敵な寄せ植えアレンジを集めました。春の庭にぴったりのレシピあります。新刊情報です。きみまろ、夫婦川柳傑作選2、綾小路きみまろ小学館、教場2、長岡弘樹小学館、バチカン奇跡調査館13、藤木凛、角川、小学生のノート術、栄光デミナール、編著、新生出版社、余命2億円、周防柳、角川、図書館寄せ、春の陣、時、4月17日日曜日、午後2時から3時、ところ、内田障害学習センター、学習室、和歌山楽楽会の皆さんによる落語寄せを開催します。事前の申し込みは不要です。気軽に遊びに来てください。以上、読みは北山でした。
町の話題トピックス、一足お先に桃の伊達、3月6日、ハウスの中で育てられている桃のため一足早く満開となった桃の花。花見を楽しみながら野立てのお茶席でくつろいでもらおうと、フルーツツーリズム研究会が桃の伊達を開催しました。満開の桃の花の中で、桃の果肉入り、飴の練り切りと抹茶を堪能した参加者たち、岩出市から参加した榎本幸恵さん親子は、お菓子を食べると桃の香りがほのかに広がって美味しかった、幸せな時間を過ごせましたと、一足早い春の訪れを感じるひとときとなりました。平池をたくさん歩いたよ、3月6日。西岸コミュニティセンター主催の平池ウォークラリーが開催されました。西岸保育所の園児親子ら約400人が参加し、心地よい風が吹く中で輪投げやボール当てなどのゲームを楽しみながら、1周約 1.5 キロの平池を2周しました。ゴールの後は豚汁の振る舞いもあり、参加者の疲れを癒すひとときとなりました。参加した浦久美子さん、ゆうとくん親子は、友達と一緒に歩いて楽しめましたと笑顔で話してくれました。町の魅力をペインティング、 JR 和歌山線の沿線自治体などで組織する和歌山線活性化検討委員会が取り組む駅舎のペインティング、駅と学校、地域をつなぎ沿線地域の魅力を伝えようと、市内の各小学6年生が参加しました。下伊坂駅池田小学校作、内田駅田中小学校作、紀伊永田駅永田小学校作に展示された作品は、地域ならではのテーマを描いた力作ばかり。古川駅、古川高校美術部作、名庭駅、長中学校作の作品と合わせ、地域の魅力を沿線利用者へ発信中です。3枚の写真が掲載されています。駅舎ペインティングの駅、作者名、テーマの順に読みます。1、下伊坂駅池田小学校9人、紀の川市の自然とフルーツ。2、内田駅田中小学校74人、紀の川市の春夏秋冬いいところ。3、紀伊永田駅永田小学校21人、永田観音の大門と名産の八作。第15回和歌山県市町村対抗 ジュニア駅伝総合8位入賞。2月21日、和歌山市で開催された第15回和歌山県市町村対抗ジュニア駅伝競争大会、紀の川市から紀の川市チームと紀の川市オープンチームが参加しました。選手たちは懸命にたすきをつなぎ、最後まで諦めない走りを見せ、見事ゴール。紀の川市チームは総合8位入賞を果たしました。選手の皆さんの写真が掲載されています。1区から10区まで順に名前を読み上げます。紀の川市チーム、田畑咲人君、湯浅未来さん、西畑嗣さん、松野風花さん、近藤明人君、西岡かりんさん、金城としき君、脇すみれさん、塩田健太君、須田優斗君、タイムは1時間13分32秒でした。紀の川市オープンチーム、山崎譲太君、山中かえさん、森岡奈々さん、安藤茜さん、港海斗君、中本由衣さん、山地瑠衣君、牧谷さくらさん、坂の上信君、水方博樹君、タイムは1時間18分55秒でした。みんな元気にハッピーごはん27、管理栄養士によるレシピ紹介を連載します。甘みたっぷりスープ。春野菜は山菜や菜の花など苦味のあるのが特徴です。その中でもみずみずしくて柔らかい春キャベツやタケノコなどを使った甘みいっぱいのスープは胃腸に優しくホッとしますね。一人分116キロカロリー、材料4人分、春キャベツ120グラム、人参50グラム、玉ねぎ100グラム、タケノコ50グラム、生しいたけ4枚、絹さや15グラム、鶏ミンチ150グラム、片栗粉小さじ2、おろし生姜小さじ2、ネギ15グラム、コンソメ1個、胡椒少々。作り方1、キャベツはざく切りに、人参は千切りにする。2、玉ねぎはくし形に切る。3、たけのこは角切りにする。4、生しいたけは石突きを取り、千切りにする。5、絹さやは筋を取り、斜めに切り、さっと茹でる。6、鶏ミンチにおろし生姜、小口切りしたネギを混ぜ、片栗粉で粘り気を調整し、団子にする。7、コンソメを分量の水で溶かし、1から4、6を入れて煮る。8、最後に5を入れて、胡椒で味を整える。タケノコの歯ごたえと、たくさんの野菜のうまみが、さっぱりとした味わいに仕上がっています。問い合わせは健康推進課電話 77-2511。 伝えていきたいふるさとの味、茶がゆ。一人分124キロカロリー。近年までは朝食として夏は井戸水で冷やしたものを、冬は熱いものを食べました。ほうじ茶で米粒の締まった茶がゆは喉越しがよく、漬物や金団子味噌と一緒においしくいただけます。材料4人分 米2分の1カップ、ほうじ茶4カップ。作り方。1、米はさっと洗っておく。2、大きめの鍋に水を入れ、茶袋に入れたほうじ茶を入れて沸かし、お茶を出す。3、ほうじ茶が出たら茶袋を取り出し、1の米を入れ、強火で煮立たせる。4、煮立ったら、そこからかきまで、あとは静かに煮立つ程度の火加減にして蓋をせずに煮る。5、米がふっくらしたら火を止める。ご飯で作ると時間が短縮できます。以上、ハッピーご飯でした。人の動き、28年2月末現代。人口65,160人、男39,554人、女34,206人、世帯26,250。以上、広報紀の川第126号でした。だんだん暖かく気持ちのいい花香る季節になりました。外の空気を吸ってみてはいかがでしょうか。お体を大切に、また来月お会いしましょう。ごきげんよう。読みは畑中でした。